きな誤りを犯すということになります。これもやはり老子ともに心がないのです。自分さえ良ければいいということ、社会的責任というものを無視して自己保存の考え方が社会のルールを乱していくということになります。そうなるから必然的に今度は国民の声によって彼らは批判されていくわけです。私たちはそういうものではない。従業員に人々に多くの大衆に気の毒な人々に愛の手を差し伸べてやる行為が本来は必要なのです。老子の争いというものも本来我々万物の霊長のなすべき行為ではありません。我々は老子協調してお互いにその立場をお互いによく理解し、不均衡を是正し調和された環境というものを作るところに本当のユートピアの道があるというのです。そのために私たちは己の本性を忘れてしまうから生老病死の苦しみの原因を作るんだ。我々の本性は本来は皆神の子で善である。その善なる心が私たちはこの地上界に出てきてしまうと自分自身が不調和を作り、肉体的な五感だけを絶対視してしまって自分を変えてくれしゅめる原因となっております。その肉体は現 2B で真の六感が元である。皆さんは目で耳でそしてまた鼻で匂いを嗅み、あらゆる我々の五感を通して自分自身一切のことを認識します。そういう認識することが正しくないと苦しみの原因を作るということです。六根の調和は常に己の心に、己の正しい心に、己の心と言いますか、己の正しい心に問うことがある。皆さんは自分自身の心でよく偏らない中道の道を根本にして、今これは正しいか、これはやるべきか、一旦自分の心にしっかりと通ってみること、八正道というフィルターにかけてみることです。そしてあ、こんな考え方あってはならん、これはもう少し相手と相談をしてみよう、真実に語り合ったならばそこに巧妙の道が開かれてくるはずですが、大抵が自分の頭だけで体験だけで判断してしまって相手を無視する、ここに苦しみのまた原因を作るということになります。己の心に問うことは反省にして、反省の心は己の魂が浄化されることを悟るべし。私たちは自然界の公害というものは人間の物質的な文明を向上させるために公害というものがふざっとして出てしまう。しかし今までは少子経済、これが美徳とされとったけれども、本来人間は少子が美徳ではなく倹約が本当の神の道なのです。ところが作ったものを少しでも売りたいというから少子というものの方向へ飛んでしまう。それは資本主義の最も悪い弊害なのです。我々はたることを知ったならばそういうものに翻弄されるべきものでは本来はないのです。物を自分自身のために買い占めをしてみた、売り惜しみをするということはすでに己の心の中に大きな過ちを犯す。そういう過ちも私たち人類がこの地上から出るとわずか 10% の正面意識のために物の判断を変えてしまうから、そこで神は私たちに反省というチャンスを与えているのです。この反省のチャンスというのは皆さんの心の中を正して八正道というフィルターにかけて、皆さんは生まれた時から現代までに心に正しくない行為、思い、こういうものは全部記録されている。そのテープレコーダーをしもといて、ああそうだ、私は小さい頃に両親にしまかれて、そのために全然関係のないところへ行ってしまう、その中で育てられた、その中で両親さえ生きていればついに育ての親を恨んでしまった、果たしてこういうことがいいことだろうか、なぜ自分はその親を、育ての親に対する行為を尽くさなかったんだろうか、神様許してください、私は間違っていました、 今度はできなかった分を人々のために尽くしてやるというような行為、こういうことを一つ一つ瞑想的な反省的な瞑想一つ一つ繰り返して、そして皆さんの心の中に不調和な問題を記録されたものを全部チェックして除くことはできません。反省されたものは全部皆さんの心の中にきれいに記録されているので、それは修正しているのです。ですからあの世に帰ってから、ああ善なる心が、ああ何歳でこんなことしちゃった、偉いことやったな、こんな悪いことしちゃったって皆さんは前に出されるんです。現象化されるんです。現象化されたものをそのまま皆さんは見て自分が裁くのです。この地球上では裁判官が裁くけれども、皆さん本来裁けるのは人ではなく自分の善なる心以外に裁くことはできないのです。それが裁判官となって人生の一切のものものを現象化されて、皆さんはそれを自分自身ではっきりと反省させられるようになっていくのです。それもできずにふてくされて地獄行っても勝手にしろと言って地獄で生活をする人たちもいます。こうして我々は転生の過程を通していろいろな体験を積んでいく生命であるということなんです。己の自身は孤独にあらず、意識の中に己に関連し、守護指導霊の存在を知るべし、守護指導霊に感謝し、さらに反省は己の守護指導霊の導きを知るべし、心がきれいになれば当然次元の違った世界に通じます。皆さんの魂の兄弟たちは協力します。こうしてアラハンの境地になっていくわけです。六根があるがゆえに己が悟れば菩提と勝つことを悟るべし。皆さんは煩悩即菩提ということはわかります。煩悩を持ったまま悟りの境地に到達するということは、その人々が正しい空襲滅道という八正道を自分の心と行いの物差しとして実行したときに、初めて皆さんは苦しみを今度喜びに変えることができる。こういうのを煩悩は即菩提ということになるのです。そのために我々は即身成仏、即身成仏という言葉がありますね。即身成仏、即身成仏という即身成仏という言葉があります。この即身成仏というのも即身をもって成仏する仏になる、その仏になるということは、決して他力本願によって皆さん自身が仏になれるはずがないんです。自力によって自分自身が仏の法を信じ、それを実践し、その時に初めて皆さん自身は自分自身の心というものを知って天上界に生まれることができるのです。それが皆さんはよく南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏という言葉がありますね。南無阿弥陀仏という言葉があります。この南無というのは南がないって書いてあるけど、南はあるんです。これは南無っていう、南無、南無、インドのことで南無。よく日本では南無阿弥陀仏って言うけども、中国の時代の3世紀、4世紀、5世紀、6世紀頃はナーモダーボ、ナーモダーボ言った。ナーモダーボっていうのはナーモダーボ、ナーモダーボと言った。このナーモダーボというのは仏に帰依するということなのです。もうダメなんだ。仏に帰依する、仏に帰依するっていうこと、ナモってことはこれは、奇妙っていうことです。奇妙、奇妙する、すなわち帰依するということです。今この信仰の 正面に出ている我今検問し商法に帰依することを得たり、これは器器物、それから法に帰依する、三河に帰依するという、これを三謀と言っている。三帰依、三帰依、三帰依ということです。その意味でインドの言葉ではこのナーモっていうのは仏にブッダに帰依する、ダボダボというですね、ナーモダボ、仏に帰依する。それをいつの間にか仏に帰依する、仏に帰依すると言ったら、なんか感じが出ない、ナーモアミダブ、ナーモアミダブって言うとなんとなく感じが出てくるんですね。でそうするとそんな感じで、あの世行けねえ、いけるんだなんて思うから、これおかしくなっちゃう。だから帰依するにはどうしたらいいかってことがないんですね。じゃあ南明法蓮華経っていうのも同じですね。南明法蓮華経、これは日蓮さんはなかなか生阿弥陀仏と両方くっつけらもっといいんじゃねえかなんて深く考えたんじゃないんでしょうか。南無明
この位置でテープを水面にセットしてください。
日蓮さんはなかなか生阿弥陀仏と両方くっつけらもっといいんじゃねえかなんて深く考えたんじゃないんでしょうか。南無明法蓮華南明法蓮華経、この南明法蓮華経というのも実はナモですから、ナモ、ナモ明法蓮華経ということは法蓮華経に帰依するということですね。法蓮華経に帰依するということ、この法蓮華経というのはゴダマシッタっての説かれた真理のほんの一部分ですね。蓮の花というのは非常に綺麗である、こういうように上に咲いておる、こういう蓮の花が咲いてるじゃないか、もろもろの市場よと、そなたたちのこの肉体はどうだ、汗にしてもあるいは耳くそ鼻くそ目くそ一つとして私たちの体から出るものはあのドブ沼より汚いんだ、汚いけれども心が法に宇宙の真理、諸法無我の人間の我の入らない法に持って毎日の生活をしたならば、あの蓮の花と同じような調和された境地の自分を発見することができるんだ。それならばどうしたらいいか、法というものを自分の心の物差しとせよ、物差しとせよ、この物差しとしてこの法という真理を人間自身の知識や、あるいはまた人間自身の我によって作り出されたものではない、神の心の現れであるところの宇宙の真理、その方を心の物差しとして生活したならば、この蓮の花のように美しい調和された状態に心を進化させることができるんだよ、こうやって教えたものなんですよ。それを、まあ、一般の人たちは何を法蓮華経、何を法蓮華経、よく考えたら、私は蓮の花の法を、蓮の花の溶けないこれどうしようもないですね。でそれをね、よく考えてみます。そうでしょ、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、阿弥陀様に帰依します、阿弥陀様に帰依しますったら、大抵の人はあいつ気違いじゃねえかって言いますね。ところが仏壇の前に我々は南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と厳かなような感じして、へえ、あの 人は信心不敬なんだよ。よく考えてみたらこれは漫才にもなりませんよ。漫才だったら南無阿弥陀仏って言ってやってればね、おそらく仏様に敬礼します、仏様に直訳しちゃったら、ね、同じことなんです。それを何だか知らんけど中国から渡ってきて名前をうまくこう語呂合わせちゃってね、南無妙法蓮華経、今頃になると東京この間やってました、ダンツクダンツクダンツクやってる妙法蓮華経、うるさいんですね。あれを聞いて本当にああいい気持ちだなんて思うな、打ってる人ぐらいですよ。パタじゃうるさくしょうがないですね。あ、太鼓叩かなくても妙法蓮華経だ、妙法蓮華経、題目闘争なんて言ったら闘争なんかしていくわけはないんです。そうだったら心を落ち着けて南無法蓮華経っていう波動に乗っけて自分の心を調和するなら大いに結構です。それも元は南無法蓮華経に帰依しますっていうことなんですよ。帰依します、帰依しますって普通お経であげたら本当にみんなおかしくなっちゃう。それが歴史の習慣ってものは恐ろしいもんで、それをやることがなんだか信心深いんだっていうになるのを、これを末法の世というんです。末法の世、すなわちすでに法というものがその力を、法刀を、末法っていうのは法刀を、心の灯しみがなくなってしまう、法刀が耐えてしまう、この法刀が耐えてしまった時代を末法というのです。他力本願で同じことを繰り返している。私たちの声は何やかんや言ったっていろいろ変えてきますから、同じようなこと言ってもたびたび違います。ところが宗教家たちは毎日同じことを挙げてるんですよ。奇妙無量十二王位つってね、あるいは漢字内を卒業に阿弥陀腹見た、どんな腹見たかわからんってなっちゃうんですね。だからそういうように本来は我々は自分の心に正しく理解させて、そしてそれを実行するということが本当の我々は南無法蓮華経なんです。あるいは南無阿弥陀仏なんです。帰依したならば、その帰依して自分の心というものをしっかり作ることではないでしょうか。まあ世の中のお坊さんにはそういうことはみんな分かってんだけども、まあ、都合の悪いお坊さんも出てくるわけです。ところが本当に裸になって今の本当の仏弟子であるならば、坊さんたちが裸になることです。そして自分の檀家の人たちをはじめとして非常に仏法の本質を教えたならば、そのお寺はどんどん栄えていきます。これが本当のサンガーの僧侶たちの道のはずにもかかわらず、小さな枠の中に入って彼らはひしめいているんです。我々はやがてそういうものの愚かさを彼らは自然の中に知ってるでしょう。ですから私たちは在家でとか、あるいはまたプロと、こんなこと関係ないんです。果実ある大きなお寺のお坊さんと対談もあるところで申し込んだんです。こういったら高橋真嗣とはあれはしろと、私はプロである、そのプロとしろとで話しするとはこれいかにって言ったんだから私はその新聞記者の方に言ったんです。そうですか、必ず彼は言うよと。だからあなたは釈迦キリストは素人なりやいなやって聞いてやってください。そのね、お弟子さんとかいうことについてさらに質問してみたらいかがですかって聞いたんです。そうしたところがね、やっぱり聞いたそうです。そしたら黙っちゃう。イエスキリストも釈迦も素人ですわ。素人から教わってプロとはこれいかにですか。僕もわからないからなんか大体がプロだとか素人だって区別することがおかしいこと。まあ野球あたりは最近ノンプロなんて言ってるけどね、プロはプロであっても片はノンプロって言っております。そうすると我々はすじゃ一体どういうことになるでしょう。 もう我々は正直に電気屋の親父っていう以外ないと思うんです。電気やってるんですから。そしたらこの間私のとこ電気作家だなって言った人がいる。電気作家とはまたこれ考え方だな。確かに電気物も書いてますね。エレクトロニクスのね、電気ならいいんですけれども、そうでなくて電気学者だ、作家だって言われるもんですから、もうどういうことになっちまうかね。
ということですね、はい、六本の調は常に己の正しい心に問うことがあるとご訂正になりましたけど、はい、その次の文章も、己の正しい心に問うことはって訂正した方がよろしいんじゃない
ですか。そうですね。己の心に、正しい心に問うこと。そうです。飛ばしちゃいましたね。これは正しいを入れてほしいんです、はい。本来はこの中に正しいとは一体何であるかということを解いてね、分かりやすくやればいいんですが、そうすると書いて難しくなっちゃうと思いましてね。まあ、正しいという抽象的な言葉を使っておるんです。正しいとは中道のことですね。己の正しい心に問うことはと入れてくれませんか。今度の印刷はそうしてもらえますから、三宝さんお願いします、
はいはい。
その他質問ありませんか。はい、はい、どうぞ。
あちらでは六本の調は常に中道を根本としてと入っていたんです。
はい、入っていいですね、その方が、はい。
それからですね、
中道根本として、
はい、はい、両親に対しては孝養を尽くすべしの後に、
はい、
心身を調和し、常に健全な生活をし、平和な環境を作るべしと。
あ、それが本当でしょうね。
言ったんです。
はい、僕は確かにそう直したはずなんです。
はい、
それでいいんです、
はい。
ですからいずれにしてもまたこの心経の方の中は少しこう入れなきゃならんと思うんですよね。
さらにその正しい心にということも新しく加えて考えた。
そうですね、そうですね。でも最初はもう一生懸命に早く早くってことでこういうことになったんですが、だんだんやってるうちにこれはもうちょっと入れなきゃいかんということでね、変わったんです。
あります。
はい、わかりました、ありがとうございました。その他ありませんか。その他質問ありませんか。はい、どうぞ。
はじめの方で先生はですね、
はい、
現地帯とそれから自動支配地さら、
はい、
にそれを支配するのが幽体だという説明です
。心、幽体というのは心を包んでいるもの。だから霊視体としてもいいでしょうね。これまだ名前がないもんですから名前つけようがないんです。
幽体というのは他のものが使ってしま
うね。あ、そうですか。ですから光視体をの中に心を包んでるもの。だから意識体って言ったらいいかな。
では意識細胞という言葉が出てきますから、意識体ではまた混乱するんです。
そうですね、
はい、だから心で、
心でいいですね。心でいいですわ。
で意識の中心が心になるという、
はい、そうですね、心でいいですわ。うん、少しでもこう丁寧にしようと思ってね、余分に増やしちゃったんだけれども、本当は心のね、皆さんの甲子体のね、こうなってるんです。もう僕は絵下手なもんですから、
心だと
これでしょ、
うん、ああそう、
いやでも同じですよ、いいね、そこにあるんですから、
いや、器としての、
そしてこうやってみますとね、皆さんのこれこうしたいね、このところにちょうどこうなってるんです。でこれを包んでるやつですね、こうなってるんです。でこの前に原子体があるわけです。原子体がこうあるわけですね。皆さんの今の肉体がこうなってるんです。でこの中をただ何もなかったら困るから、これをそういうふうにさっき言ったわけですね。そして実はね、あなたのそばへ昨日行った時はこの丸のままで行ったでしょうが、違いますか。そしてこういう丸い大きいままでくるくるくるくるくるキラキラキラキラって光っとったでしょ、違いますか。で光っとって、その中に今度はだんだんこれが肉体のように見えたんじゃないんですか、
はい、そうです。
そしてこのところに分身がこうやっとったでしょ、あの仏様みたいな格好しとったでしょ、
はい、そうです。5
人ね、
はい、
そのうちにこれがスーッと溶けて肉体の状態に、こう下にふーっと伸びていったでしょ、違いますか。
先生の顔しかなくて、
あそう、今度はもっといい男に言
われ
た。せめて関先生よりね、少しいいくらいに生まれすぎゃよかった。何しろ関先生はあの日本語で中国から日本へ渡ってくるヤサ男っていうでしょ。ヤサさんの名前取ってヤサ男っていうのは、ヤサさんそれだけ持ってたんですよ。美男子だったんです。そういう意味でね、あのヤーサーというのはあのインドの時代は相当やられた人ですが、女性にモテたんです。今度もまたね、そんなことになりそうです。でこういうようにあの、ね、この心の領域っていうものがね、実はそのですから皆さんがね、この辺がパーッと暖かくなるね、神の光を受けた時にはこの辺がパーッと暖かくなりますよ。それはそういう意味ですね。ですから例えばあのお月さんも三角でないですね、丸い。そして太陽も丸い。こういうようにあのこの丸っていうのはね、神の意識もあの世ではちゃんと丸くねなってるんです。そしてあのここからね、光がパーッと出ております。こういうこれも全く丸いですよ。それであの世の神の意識はちょうどこんなようにね、眩しくないです。それですからあの神の意識をそのから出てくる光っていうものも何とも言えない安らぎの光ですね。それがちょうど私たちも同じようにここにねあるんです。でこれを包んだのをね、僕はこれ幽体としようか何体としようかっていうことに考えて言ったわけですね。まあ霊視体と言ってもいいかもしれないね。
合肥体とはさらにまたその中の次元が違う。
そういうことです。
次元とは、ね、
それは今の肉体と合肥体の次元が違ってるような、こちらの方はまた次元が違うわけね。これはあの世の肉体船、あの世の肉体船、すなわち言うなれば、あの世の植物はもちろんこの辺にこうやって入ってるのはあの世の植物ですね。この世のものじゃなくて、植物のいわばもう一つの細胞体の意識なのですから、あの世の緑色のものはもっと綺麗です。もう何とも言えないこの安らぎのね、綺麗な色をしておりますね。ここにはない。ですからそういう意味で言ったんですが、ちょっとそこでこんがらかっちゃうかもしれない。
心の大気の次元、あの何て言うんですか、次元というのは太陽界っていうんですか、そこに通じてるもんですか。
いや、そうでなくてね、四次元の中にも引き心不自になってるわけですよ。四次元の中も引き心不自になってるの、
あ、その時の心ですか。
はい、そうです。
それは太陽界に通じてということではなく、
もちろん当然意識界ですね。いや、神の心についてる。
神の心
な
んて思うんです
。はい。だからあの太陽界についてった太陽界は太陽系を通しての太陽界であって、
あ、そういうこと。
はい。ですからあの神の意識は太陽界であろうがどこであろうが一つ一つしかないです、ね。
ああ、そういう。
はい。
あ、じゃあ神の意識に、
はい、通じてるわけ。これが同根です。
それが同根なの。
はい。ですからあのみんなこうやって同根になってるから、例えばあの今日おたくさんのお母さんね、どうでしょうかって聞きましたね、はい、そしたらお母さんの意識をパッと守護霊を呼びますわ。僕ら同根だから即だ。でお母さん呼ぶとしたら、これ名古屋から電車乗ってちょっと待っててくださいってことになるわけだ。そうすると我々の場合はそうすればお母さん呼んだ、はあ、お母さんこんなにってこんなことがあったんですね、こういうことを思ってるんですねってパッと分かるわけですね。ですからあのそれはこれが同根になってブランチになってるわけですね、それぞれが。ですから向こう行っても個性ってものみんな持ってて、そして皆さんはこの中に全部のコンピューターがね、今この地球上のコンピューターってあんなもんじゃなくて、もっと精妙なコンピューターを皆さんは誰も持ってるわけです。そして自分の心の中にはもうあらゆる体験されたものがあるんだが、この中にあるものをしらき出して自分の口を通して語るようになったとき、これをアラハンの境地というわけです。パニア・パラミタというんですね。パニア・パラミタ、偉大なる知恵に到達した人たち。そうするといろいろなことが分かるようになってくるんです。これはこれを知恵というわけです。こういう面で出てきたものを知恵というわけです。知恵と言います。ですから、これでできているものは魂、心ですから、まあ、霊視と言えばいいか、神の心の自信と言えばいいかね、そこまでまだ僕分かってないと、はあ、綺麗だなと思ったり、あの人の心はだいぶ四角になってるなとかね、この間の人なんかね、声になってる人に、ピッピッピッピッピッピッピッピッってこうやってね、何角にもなってるの。でその人は、あら、この人丸くないなと思ったらね、見たところ、そしたら、はい、私はこのようにして、こうして、はい、こうして、こうして、こうして、こまに家へ帰ってきます。こうやるんです。仕事は、こうして、こうして、こまに、パッ、パッ、パッとなってるんですね。まあ、丸みがないんだよ。だから角を取れって言ったんです。だから角っていうのは、そういう点ね、いけないですね。で、心が三角の人なんかいないんですからね。心が、あの人は心三角だよなんて聞いたことで、やっぱ心は丸いとかさ、四角だなんていう人はいないですね。丸い心って言います。このように本当に丸いです。ただし、その恋愛などをしてまいりますと、感情が膨らみ、それからあの知性が引っ込んであってね、こういうように理性を失ってハートになっておりますよ。こういうハートになってくると不思議なもので、これが金色じゃなくてこうやってねピンク色にこうやって光が出る。ですから僕はよくあのピンクモードなんてねよく言うけど、本当ですよ。このピンクモードっていうのは相手こうやって見ますとね、あのピンク色になってる人も言いますけどね。そのピンク色っていうのはその人の心がピンク色になってるわけですね。だから、なんでピンク色になるのかなって僕モーゼ様に聞いたら、神様の光が照れているんだろうって言いました。それは冗談ですけど、なんでピンク色なんだか言ったら照れてんだよって。だから僕は想像してそういうそうじゃないかなと思ったんです。だからまだピンク色までの定義は私分かりません。そうしたらモーゼは顔が赤くなるだろうって言いましたね。それはあのね、はい、そういう一つの繁栄なんだよ、うん、そして僕がじゃ あの神様が照れるから桃色になるんですかって言ったら、ふふんって笑ってました。まあそこまでのまだはっきり私分かりませんね。それから紫色の人もいますよ。紫色のね五行がこうやって出てる人もいます。それは紫っていうのはその人の心のまた段階ね。真理を聞いてる人たち、それを実践してる人たちは
全部これが金色になります。ゴールドカラーです。だから紫色っていうのはまだまだそこまでいってる。それと赤色、みかん色、みかん色の人もありますよ。これはピンクとあれがちょうどミックスされた状態ですね。だからディスピンクですね。こうしてあのコップ大抵こうやって今真理を聞いてる人たちもう目でもう見えますね。ここからこうやってみんなあの普通の目開いてても決してあの頭がはげてるからとかあるいはその坊主だからっていうことじゃなくて、
ま、た
あのみんなね頭から五行がスーッと出てますよ。であの五行のスーッと出てるっていうのはね、その人はもうあの金色の光ですね。金色の光が出ております。たとえ恋愛しとってもここへ来ちゃうとちょっとその間こっちの置いてあるから五行になります。近いのまたいくらかのピンクになると思いますけどね。ですから皆さんはねまずあのこれ付けを一回向こうやっちゃってこの辺で一つ見てくれませんか。見えるから目でこうやってあげて今度は今日今晩見方を一つ少しやってみます。